心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、今日は2月の29日ということで、まあ、ウルー年の1日ということで、まあ、ちょっと、ね、はい、得した気分なのか何なのかというところですけど、そうです
ね、確かに2月の29ってなんか馴染みないですよね。
そうですよね、なんか1年のうち1日だけ多いっていうことですけど、うん、まあしかも今日でまあ2月も終わりということでしたけど、あっという間ですよね、うん、1月2月の終わり。いかがですか、このもう気づいたら2ヶ月が経過して
。いや、早いっすね、やっぱりね。
そうですよね、
まあ毎年同じこと言ってますけどいや怒涛ですね。いや、
特にあのこの24年に入ってからの出張の回数とか移動の距離とかすごいじゃないですか、うん、だからなんか、まあね、あっち行ってこっち行ってっていうのを横から見てるだけでももう2ヶ月経っちゃったんだなと思って、うん、本当にあっという間だなと思うんですけど、
基本的にこの番組で前お話したかどうかも覚えてないですけど、25で起業してずっと走り続けてるんですね、はい、だからもうおおよそ30年近く、はい、
そうか、
もう走り続けてるんですよ、はいはい、まあ、途中ちょっと中田秀的な感じの時もありましたけども、はいはいはい、ずっと走ってるんですよね、うん、だからストレスとか疲労に対する耐性は強い方なんですよ、
はいはい、
それでも、うん、そんな私でもね、うん、昨今ね、うん、相当やってるなって感じ
そうですよね、
もうね、大丈夫ですかっていうぐらい、なんか全方位じゃないですか、
はいはい、
ありとあらゆることがあるじゃないですか、うん、かつありとあらゆるジャンルの人と会って、国内海外出張があって、うん、会議も千差万別で、
はい、
でイベントもあって、その舞台にも立たなきゃいけないじゃないですか、うん、まあなかなかないですよねこれもうこれはね、貴重な経験させていただきます、はい、
もうそんなお忙しいチェアマンむち打つようで申し訳ないんですが、うん、まあ、今日の収録
もしっかり、いやだからね、はい、この2月の29日、はい、ここまでの2ヶ月の速さといったら、はい、まあすごいっすね。
じゃあもうここ最近でもかなり早く感じるという感じですかね、う
ん、すんごい早いね、
1年を振り返るときもあっという間かもしれないですね。
そうですね、まあ、すぐでしょうね
うん、うん、ということで2月最終週の放送をお送りしていきたいというふうに思います。
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで本編ではまずこれに触れざるを得ないということですけども、祝バスケットボール女子日本代表がパリオリンピックへの切符を獲得ということで、
おめでとうございます。
おめでとうございます。もう男女ともにパリ行きが決定ということで、
やりましたね。
なんか当たり前のような感覚にもはやちょっとなりつつありますけど、大変な偉業だなと思うんですよね、やっぱり、うん、
いや3大会連続ですか。
そうですね、
すごいよね。
いやもうね、現地時間でまあ2月の8日から11日ということで行われました FIBA 女子オリンピック世界最終予選ですね、うん、ここで日本はハンガリーを会場で、スペイン、うん、カナダ、そして地元のハンガリーと出場権を争いましたということで、うん、非常に厳しいグループの中でということでしたので、うん、まあ、信頼はしていたんだけども、これ大丈夫かなというような組み合わせだったとは思うんですけども、うん、1戦目、日本は、格上のスペインですね、うん、86対75でしょう。
これがでかかったですよね。
これでかかったですね。
うん、
でやはりこの地元ということで2戦目は、まあ、順位的にはハンガリー下なんですけども75対81で敗れるということで、うん、最後これも、順位的にはまあ結構難しい相手であった、カナダに対して86対82と、うん、ここで勝利を収めて切符をもぎ取ったということでございましたが、いかがでしたか、ご覧になってて。
いやね、やっぱすごいですね、うん、多分ファンの皆様とかは、
はい、
何せ銀メダリストですからね、
うんうん、
だからなんとなくいけんじゃないのっていう、
まあ、そうなんですよね、空気はあるからですよね、
うん、はい、あったと思うんですけど、はい、でもバスケットサイド側からすると、うんうん、このチームに対して自信がないとかじゃなくて、うん、やはり死の組ですよね、
うんうんうん、
非常に厳しい組で、うん、まあ、歩いて勝たなきゃいけないっていう状況は、まあ、拮抗してるんですよね。
そうですよね、
このいわゆる日本も全然勝てるし、本当に僅差で負けることもあるっていうか、うん、この辺の順位、スペインとかハンガリーとかカナダとか日本とか、うん、この辺で上の上位でもう拮抗してるんですよ、うん、だからどっちにでも転ぶ可能性があるっていうのが前提だったんで、かなりこう警戒してたんですけど、うん、いやもう見事に、まあ、初戦勝ったんで、
はい、
だいぶいいなと思いましたけど、うんうんうん、まあ、ハンガリーに敗れた時にカナダ格上ですから ね、
そうですね、
そこに負けて他の対戦カードの遺憾ではもうアウトですからね、うんうんうん、まあ、その逆境の中でよく勝ちましたよ、うん、本当に恩塚ヘッドコーチもそうですけど選手の皆さんもね、はい、あのプレッシャーの中でああいう勝ち方ができるっていうのは素晴らしいなと思いましたね。や
っ
ぱりあ
の勝利が決まってほっとした後のこう涙っていうんですかね、うん、やっぱりよっぽどのプレッシャーだったのかなということと、やっぱりその気持ち、まあ、嬉しい気持ちもそうでしょうけど、まあ、安堵されたっていうところが大きかったのかなというふうには、うん、やっぱり銀メダリストのプレッシャーというのはやっぱりすごく大きいんだろうな
と。そうですね、
はい、
金メダルを目標にしてるんですよね、はい、もう上金しかないじゃないですか、うんうん、金メダルを目標にしてって、まあ、中国に敗れてね、
はい、
この、まあ、OQT に回って、はいはい、かつこの死の組、うん、まあ、相当プレッシャーだったと思いますよ、うんうん、でも今回こういう結果を受けて、うん、チームは成長したと思うし、はい、こういうその OQT で上がったからとかじゃなくて、はい、もうこれで本戦に行ったらまたね、うん、もう土俵はどこにどこが勝つか全くわからない混戦の予選から始まると思うんで、はい、頑張ってほしいですね。
そうですね、まあ、改めて、はい、夏の楽しみが増えたということかと思いますけども、う
ん、でもね三谷さんとかね、はい、三谷会長とか渡辺事務総長とかとも少し話したんですけど、はい、まあねすんごいアウェー感だったんで。
ああやっぱそうなんですね、うんうん、
テレビじゃ全然伝わらないんだけど、すごかったって。
ああ、そうなんですね。
その沖縄でのワールドカップがあったじゃないですか、はいはい、あれもホーム、あのコートアドバンテージってあったじゃないですか、はいはい、もちろん、はい、
ありましたね。
もうそれよりもすごいぐらい、もうブーイングとか、
なるほど、
もうすごい、あのなんですかね、声でした。特に地元のハンガリー戦は、うん、
はい
はい、うん、やっぱ改めてホーム開催っていうのは重要だなっていうことで、今後ねいろんな将来にわたってこう大会もちろんあるわけですけども、はい、まあ、日本でねあの大きな大会を誘致するっていうことは重要だなっていうことを、まあ、感じたって言ってましたよね。
なるほどですね、うん、
そんな裏話を、
はい、確かにそうですよね。ちょっとテレビからじゃ伝わらない部分、
はいはいはい、テレビだけの話だとほら、ね、島田のマイクの
らしさがないぞと、
もう必要性がね、まあ必要性まで言っちゃうとね、
そうですね、
じゃあそれだけハイクオリティのことずっと喋ってるのかっていう己に突っ込みたくなっちゃうんで ね、
う
ね、
うん、己の首を絞めるということですよね、
はい、ということでね、
はい、はい、改めてあのバスケットボール女子日本代表の、まあ、選手の皆さん、うん、スタッフの皆さん、そしてファンの皆さん、おめでとうございます。
はい、
ということ
で、おめでとうございます。
はい、続きましてですけども、B リーグ、U18 インターナショナルカップ2024が、まあ、無事に終了ということで、うん、初となった海外チームを招聘しての開催についてということでしたけども、うんうん、こちらいかがでしょう。
まずですね、はい、U18 が誕生してちょうど3年目。
あ、
つまり高校1年生が3年生になって、
はいはいはい
は
い、
要は初代のメンバーがちょうど1期生がね、
はい、
卒業する最後の前のゲームだったんですよ、
はいはい、
まあ、そういう意味ではあっという間だなと思いますし、うんうん、まあ、中学高校とね、うん、このユースに関わって選択をしていただいた選手たちにね、うん、はい、感謝申し上げたいし、
そうですね、
そこを後押ししていただいた、
はい、
あの親御さんにも感謝申し上げたいなと思いますけど、うん、まあ、何が、B リーグのユースの特徴かというと、まあ、こういうことですよね。
うん、
まあ、独自の大会をこうたくさん設けてて、はい、その中で成長する機会を持ってね、あの日頃クラブのトップチームとね、うん、時間を分けて練習したりとかして、はい、非常にこうプロの環境を肌身に感じながら見てたり、うん、でたまにコールアップというかそのユース特別枠で入ったりとかね、はい、そういう全く同世代の高校生とか中学生とは全然違 う、 こう育成システムの中でやってるじゃないですか、うん、
はい、
でそんな中で、まあ、今回あのコロナもあってずっとできなかった海外チームを招聘したっていうのは、
うん、
あのすごい意義深くて、
そうですね、
で今回ドイツとね、
はい、
中国のチームを招聘したんですけども、はい、まあまあそのドイツはご存知の通りワールドカップでも優勝した強豪国じゃないですか、うん、
はい、
で育成にも定評があるという中でこの世代のかなり高いレベルの選手たちが来てくれたんですよ、うん、で同じくブンデスリーガーの下部組織なんですね。ですから我々と同じなんです、
はいはい、
プロのその下部にいるっていう意味でもその単なる高校を呼んだとかじゃなくて、うん、そこの公共も
同じような環境もっていうことですよね。なるほど。
でその世代のドイツ の、 その代表クラスの選手も混ざってたりとか、
うんうん、
で2メーター超えの選手がもう4人とか5人とかいてもう本当にね、
はい、
大きい。
まあそうですよね。
で、まあ、あの私は全部試合見た直接見たわけじゃないですけど、はいはい、スタッフとかに聞いてもやっぱ最初のゲームした時やっぱ、ね、びっくりしちゃってね、
あ
こんなでっかい人たちやることないじゃないですか。
ないですよね。
もう最初戸惑ったと。 でも2戦3戦重ねていくうちにだんだんこう、うん、アジャストというか、うん、対応をしていくようになっていったと、うん、で私はまあ最後のファイナルの方を見たんですけども、うん、まあ日本ではね今もう無敵のレバンガ北海道の U18、はいはい、まあ、内藤君もいてね、
はい、
で、まあ、前半こそちょっと非常に厳しい展開でしたけど、うん、後半は、まあ、スコア上は勝ってるんですよ、
うんうん
うん、だから、まあ、本当にワールドカップのドイツ日本を見てるような感じ。
なるほど。
前半厳しくて後半追い上げて、うんうん、後半のスコアだけで見たら勝ってたじゃないですか、うんうん、まあ、あれと全く同じ、
はい、
まあ、今インサイドを支配されて厳しかったんですけど、うん、あの日本はやはり速攻と、うん、やっぱ早いですからね、うん、速攻とアウトサイドのシュートで応酬、
うんうん、
でドイツはもう手堅くサイズもあるんで、うん、インサイドで、うん、まあ、コツコツ点を取っていくと、うんうん、いうことでもう A 代表と全く同じような展開で見てて面白かったですよ、
うん、
でもスピードと外からバンバン打ってその対抗していくこと、うん、その勤勉さとか40分フルに走り切るとか、うんうん、そういうとこで、サイズの差は大きいですけど、
はい、
まあ、特に後半とかなんて、うん、もう真っ向勝負体当てて頑張ってましたから、うんうんうん、いやこれはねいい経験になってるなと思いますよ、
うん、非常に素晴らしい舞台を準備できたっていうことですかね、
う
ん、
でこういうのがあることがモチベーションにもなるし、
はい、
この世代でこういうゲームを経験できるっていうのはやっぱ B ユースのね、
はい、
価値だと思うので、
そうですよね、
うん、もう私なんかどんどんこういうゲームもそうだし、うん、海外にねあのチャレンジしたい選手を送り込むことをサポートしたりとかして、はい、できる限り早い段階でね、うん、国際経験とか高いレベルでチャレンジできるようにってことでユース特別枠とかを作って、はい、トップチームのねベンチに立てるようにとか今仕組みをどんどんどんどん増やしてるじゃないですか、
はい、
まあ、試合に出るのが理想ですけど、うん、その空気を感じることも含めてね、うん、成長の機会をね少しでもプッシュしていきたいなって改めて思いましたね、
はい、うん、まあ、改めてこのカテゴリーのこう今後の発展と、まあ、成長というんですかね、うん、非常に楽しみですね。
期待してます。
はい、ありがとうございます。そしてちょっと日付が前後するんですけども、うん、2月11日、船橋アリーナで島田さんはスピーチをされたということで、
まあ、スピーチをするために言ったわけじゃないんですけど、
そうですね、
たまたまねこの番組のね、はい、あのスポンサーもしていただいてる中島社長が、
はい、
率いる、
はいはい、
スワロロジスティックさんの冠ゲームだったということで、
はい、
お招きをいただいて、
はいはいはい、
で、一緒にこう並んでね、
うん、
初めてですよってコートサイドで試合見たの
そうか、
スピーチもさることながら
逆にそうですよね、うん、そんなないですもん。
私はもう2階で遠くで見る男なんで、うん、まあ、見やすいなと思って見てましたけども、で試合前かな、
はい、
スピーチをということだったんで挨拶をさせてもらいましたね、
はい、
っていうかねこれあのチェアマンになってしてないんじゃなくて、うん、私初めてなんですよ。
あ、
ジェッツの社長をした時から今まで13年経ってるんですね、
う
ん
う
ん、
はい、あ、もうそんなに。そうですね、うん、
9年4年かな、
はいはいはい、
ぐらいの感じで、はい、ね、はい、ジェッツとチェアマンという形なんで、うんうんうん、でも、ね、1回もないんですよ。
へ、
よく社長とかが開幕戦とか最終戦とかでやったりするんですけど、
はいはいはい、
それも1回もやったことないんですよ。純粋に初めてだったんですよ。
いかがでした、なんかいかがでしたっていうのもちょっと変な感じですけど。
そうですね、まあ、コート上でスピーチするのは毎週のようにやってるんで、はいはい、まあ、それがどうこうってことはないんですけど、やっぱりよ、まあ、千葉ジェッツの田村社長からね、うん、こうぜひっていうふうに言われて、うん、どうしようかなと思ったんですけど、うん、入って引き受けたものの、うん、どうかなって思ったんですけどね、
はい、
まあ、一番こう受けて、うん、受けたきっかけというか受けた理由は、
はい、
ちょうどコロナだったたんですよね、私が就任したのは。
はい、
で千葉ジェッツであれだけお世話になったのに、はいはい、その急遽お母さんが退任されて、
ね、
急遽私が来たん で、
はいはいはい、
でコロナ禍であんまりイベント的なことで皆さんにこう感謝の気持ちを伝える場がなかったんですよ、
うんうんうん、
実はだから不義理だなって個人的に思ってたんで、まあまあ その場にしたいなっていうことで、むしろ千葉ジェッツのファンとかね、スポンサーとかバスケットボール協会の方とか、まあ、ジェッツを支えている皆さんに対する謝辞ということでお話しさせてもらいましたね。もちろん B コールとの試合だったんで、うんうん、B コールファンの皆様に対するあの感謝も伝えた上で、まあ、ありがとうございますって感じです、はい、そういう機会をいただいて
改めて。そうですね、
お礼を伝えたかったんで、
なるほど、
ね、自分の中でも少しモヤモヤってするものがあったんですよ、
はい、なるほどなるほど、うん、そうですね、なんかそこは改めてこう関係されてる、うん、まあ、ファンの皆さんもそうですけど、
うん、
まあ、そういう機会があったという。
そう、
なるほどですね、
はい
はい、ということで、まあ、そのちょうどスワローロジスティックスさんの話が出たということもあるのですが、
うん、
ここからですね、新コーナーということで、うん、全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーをお送りしていきたいというふうに、思いますと、うん、 うん、まあ、ちょっと突然なんだよということもあるかなと思うんですが、実は島田のマイク自体はですね、うん、番組提供スポンサーとして全国ドライバー応援プロジェクトにまあ、ご支援いただいているということもあるんですが、うん、まあ、改めてこの全国ドライバー応援プロジェクトなんだっけっていうことであったりとか、うん、まあ、その今ドライバーさん、まあ、それからこう運送業界ですね、こういったところが抱える問題みたいなことっていうのにも、うん、ぜひあのバスケットボールファンの皆さんに知っていただきたいということで、うん、ちょっと定期的に今後、うん、あの月1ぐらいなんですけどもね、いろいろとお話をまあ進めていきたいなというふうに思っているというところでございますが、改めて島田さんもよくまあご存知な部分もあると思うんですけど、
はいはい、
全国ドライバー応援プロジェクトの目的というか、うんうん、どういったことをこうリスナーの皆さんに伝えていきたいかなということをお聞きしたいなと思うんですけども。
そうですね、まあ、これ文字通り全国のドライバーを応援するプロジェクトなんで、
はい、
もともとこのきっかけはその中島社長がね、はい、やはりご自身のね、うん、ロジスティクスの会社を用いて、はい、多くのドライバーさんを雇用されてて、うんうんうん、安心安全ですか、事故のないように、
う
ん、
そうですね、
こう仕事ができるようにってことを、うん、まあ、願ってるわけですよね、もちろん、
うんうんうんうん、
で、まあ、ただそれはもちろんなんですけど、別に自分の会社のね、あのドライバーさんだけじゃなくて、もう日本中で多くのドライバーがこうお仕事されてるわけじゃないですか、
はいはい、
そういう方たちの安心とか安全とか、うん、鑑みてね、うん、そういう方たちのに対する感謝、
はい、
なかなかこうドライバーの方たちって日の目も浴びなかったりするというか、うんうんうん、こう感謝されるとかっていう機会も少ないのに、うん、すごいタフにね、うん、ハードに休みなく働いてたりするわけじゃないですか、
はいはい、
やっぱそういうところに対してもう少し皆さんがね、うん、そういう大変な仕事をやってくれてる方たちに、例えば荷物を受け取った時にありがとうございますとか、
はいはい、
もう感謝の気持ちを言ってもらうとか、うん、そういうことでこう皆さんがお仕事するモチベーションがあの上がってもらえたら嬉しいなみたいな、うん、そういう、もう中島社長の、まあ、優しさが、はい、きっかけで、まあ、始まってますと、
うんうんうんうん、
なんで、まあ、そことか、あとは2024年問題というね、
はいはいはい
は
い、
やはり運送業界まさに今年ですけども、うん、いろんな働き方改革とか、うん、労働時間の制限等々があった場合に、ね、はい、今、まあ、ネットでこう売買することも、うん、まあ、スーパーとかに物を運ぶとかっていう物流も、はい、もう宅急便とかも全てにおいて、うん、もうかなり飽和状態な中で、うんうん、まあ、働き方改革の、まあ、メスが入って、
はい、
労働環境を正していくっていう意味では正解ですけども、うん、それによって難しい状況もたくさん出てくると、
うん、
まあ、そういう事実とか、
うん、
まあ、だからこそ明日到着するものが明後日になるっていうようなことを世の中が許容していくとかね、
はいはいはい、
まあ、そういうことの含めて、うん、そもそも今運送業界で起こってるこの2024年問題って何ぞやというようなことを知ってもらうことで、
うん、まあ、そうですよね、
はい、そこに対する理解とかを、うんうん、こう深めたいと、うん、まあ、この二軸でしょうね。
ああ、そうですよね、
うん、
まあ、我々の生活にとっても必須であるまあインフラというか、まあ物流流通、まあ運送業界というところですよね、うん、ここにもっと興味関心をまあ持っていただくということと、まあ知っていただくということ、うん、まあ、それから実際それを支えていらっしゃるドライバーの皆さんをまあ応援していきたいよということを、まあせっかくの音声メディアということでね、あの運転しながらも聞いていただいたりとかっていうこともできる、まあ強みもあるというところで、まあこのあたりはぜひね、我々もあのまあ中島社長と、まあ、全国ドライバー応援プロジェクトと一緒にということで、うん、会を重ねていきたいなというふうに、
そうですね、
はい、
なんでもうこれぜひね、
はい、
全国ドライバー応援プロジェクトですから、
はい、
もう全国のドライバーの皆さんに聞いてほしいですよね、島田のマイクね。
そうですよね、せっかくですからね、
皆さんのことを言ってますから
声が届くようにということで、
ぜひね、この番組をお聞きのドライバーの皆さんね、
はい、
もうお友達のドライバーとか、
はい、
お近くのドライバーに、はい、
お近くのドライバー
お隣のドライバ
ーそうですね、
もうよくわかりませんけども、島田のマイクって知ってるっていうふうに ね、
ですよね、確かに
広めてほしいですね、
嬉しいですよね、
うん、
まあ、応援している声が届いてね、あの頑張っていこうっていうふうにドライバーの皆さん思っていただければですね、
う
ん、
そうそうそう、もうこの番組を通してドライバーの皆さんのこのモチベーションをね、
うんうんうん、
こう上げるぐらいのね、うん、心意気でやっていきましょう、
はい、はい、ぜひやっていきたいと、はい、まあ、そういった意味ではあの変革という意味でね、うん、あの B リーグもまあ、2026年の B 革新に向けて変革にちょうど入っていくと、
うん、
まあ、運送業界もですね、まあ、そういった側面というか、そこにまあ転換期を迎えているという部分もありますので、うん、こうまあ一緒にそういったところで時期を迎えていくという業界同士を一緒に支え合っていければなというふうに思っている部分もありますよね、
うん、そうですね、もう運送業界と、うん、まあ、B リーグというところで大きく変わるっていう革新性というかね、
うん、
変革というキーワードにおいてもまあ類似してるんで、
うん、
そういう意味でもね、ご一緒に盛り上げていきたいですね。
そうですね。もし、はい、あの本当にあのリスナーの中に実は俺ドライバーやってるのよみたいなこととかですね、うん、 聞いていらっしゃる方の、お知り合いでドライバーさんがいてみたいなこととか、うん、もしエピソードもあればですね、どしどし島田のマイクをお寄せいただきたいなと。
いや、欲しいですね。
はい、いうふうに思いますね。
ちょっとドライバーの方運転で忙しいんで、ちょっとお手紙書くのは、
ね、なかなか友人の方に書いていただくでもいいです
けど、難しいから、はい、ね、はい、ちょっとそこだけは、
そうですね、
どなたか代筆していただくということですし、
でも代筆なんですね。
はい。
はい、でもぜひなんかそういう、こう、やりとりがね、ちょっとまたできると面白いかなというふうに思いますので、
はい。
はい。この、まあ、全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーですけども、うん、まあ、今後は、月1回ぐらいはですね、こういった形で2020年問題がどうなのかなとか。
ドライバーの方とかにも出ていただきたいですよね。
ぜひそうですよね。うん、ドライバーに関する様々なネタを扱っていきたいなと。
いや、ドライバーの方でも絶対面白いネタ持ってますよ。
そうですよね。
間違いない。
そんなことあるのみたいなこととかね。
だって、その、なんだ、長距離の方たちだったらさ、
はい。
なんだ、
サービスエリアとか、とか、
はい、サービスエリアとかに行った時に、はい、その土地土地のさ、なんか美味しいものとかあったりするじゃない。だそういうのも、うん、いや、ちょっとこんなんやってたら、隣にこんな人が来てさ、こんなことがあったんだよって、ものすごいざっくりしてるけど、
ざっくりしますね。
多分ね、うん、移動してるから、うん、この間言いましたよね。
移動
距離が多い人はもういろんなネタ持ってますから、
はいはいはい、
なんかそういう面白いネタも欲しいですね。
ぜひそうですね、はい、ここで集めていって、あ、こんな大変なことが、そんな面白いことが、うん、ということをぜひ。
ちょっとハードル上げすぎてるかな。
いや、まずはぜひですね、はい、いろんなお声を寄せていただければなというふうに思っております。以上、全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーでした。島田のマイク。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで、2月29日第174回は以上ということになりますが、いよいよ明日から3月ということで、島田チェアマンも人生の中でもなかなかなかった忙しい2ヶ月3ヶ月であったということで、うん、したけども、3月以降、うん、どんな感じなんですか。
マシマシになりますよ。
マシマシ、さらにもう足の回転も速くみたいな、
はいはい、
そんな感じなんですね、は
い、これね、ちょっと5月、はい、一旦アワードぐらいまではなんとなくこんな感じでいきそう。
なるほど。じゃあそれまでちゃんとあれですね、体調を保っ て、
そうですね、結構大事ですね。7月はオリンピックにね、はい、パリに行きますけど、だからちょっと6月あたりにね、温泉でも入りたいなって気がしますからね。
そうですね、まあ、いよいよ春に向けてということもありますが、うん、忙しさも加速すると。
春ね、はい、春といえばねってなるからまたね。
そうですね、またそろそろそのネタも触れなきゃいけない時期です ね
毎年恒例ですからね、
はい、ということで、はい、3月にはいつか春のネタをまた、はい、展開した
い。柏原芳恵でいきますけど私は。
はい、ということだそうですね、はい、ぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ということで、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。